ただいまより2023年11月5日第一手術礼拝越谷教会創立134周年記念礼拝永眠者記念礼拝を行います。3A545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文6、詩23編。講読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我が仇の前に、我が頭に縁を設け、我が頭に油を注ぎたも、
我が
杯
は溢れるなり、
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添えきたらん。賛美歌55番。
Oh,
聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はローマの信徒への手紙5章1節から5節新約聖書の279ページ下の段です。ローマの信徒への手紙5章1節から。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝は越谷教会創立134周年記念礼拝及び永眠社記念礼拝として礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。134周年と長い歴史を持つ越谷教会ですが、それもひとえにかの日に越谷に伝道の種がまかれ、越谷教会が生まれ、信仰の先人方が脈々と祈り支え守り導いてくださったことを思い感謝いたします。今日の日を覚え、共にこの礼拝に集ってくださった敬愛する皆様、ネット礼拝を通して祈りを合わせておられるお一人お一人と心を一つにして恵みの礼拝が持てます幸いに感謝いたします。天上に昇った先人方から私たちは信仰のバトンを受け取りました。私たちが信じ愛したからではなく、そのずっとずっと前から神様の方から私たちを神の家族として招いてくださり、神様から大きな愛を福音をいただいています。この恵みをどうか私たちも次の世代へと伝えていくことができますようにお導きください。今朝は欺かない希望と題して須賀匠牧師により御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる須賀牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人が心を開いて御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、舞牧師のお働きに感謝いたします。主の豊かな祝福とお守りがありますように。教会学校附属幼稚園の子どもたちが神様の大きな愛の中でのびのびと健やかに過ごすことができますように、送り出してくださるご家庭それぞれに神様の豊かな祝福がありますように、越谷教会に連なる一つ一つの技を担いご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰とをお守りくださり、その技をどうか祝してください。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安とをお与えください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌532番 信仰告白。本日は第一聖日ですので、信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かされる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事、唯の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢い二人て、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、欺かない希望、塚田久美牧師です。
今朝私たちは永眠者記念礼拝、そして134周年の創立記念礼拝を共に捧げております。すぐる日、主の身元へと召されていかれた生徒たちの面影を忍びながら、同時に教会の創立に思いを馳せて、主の御名を賛美する礼拝を共に捧げてまいりたいと思います。例年越谷教会のこの永眠者記念礼拝においては、永眠者の写真を正面に飾って礼拝を捧げてきました。しかし、年々主の身元に召されていかれる方々がこう増えていき、飾る写真も増えていたために、今年は歴代の牧師たちを除いて写真を飾るのではなくて、今年はご遺族の手元にその写真を置かせていただき礼拝を捧げる、まあ、そういうスタイルへと今年度から変更させていただきました。ただこれはこうスペースがないからこう写真を飾らなくなったという話ではなくて、これにはちゃんとした意味もあります。その意味とは何でしょうか。これは私たちが今、そしてこれからもですけども、世々の生徒たちと共に私たちは礼拝を捧げているんだという意味です。天にいる神の民も、そして地上にいる神の民も、この一つの礼拝を通して今も、そして これからも心を合わせて一つの礼拝を捧げているんだ。私たちの礼拝は生きることと死ぬことをつないでいく、そういう礼拝を捧げているんだ。そのような思いを持って、今朝の礼拝は、共に捧げているわけです。もちろん私たちは今生徒たちの姿を見ることはできません。その意味でこの地上には寂しさや悲しみというものは残ってくると思います。しかしそのような深い悲しみを抱えつつも、私たちはこの地上での礼拝を通して、それでもまだ一つの神の家族であり、一つの共同体であることに思いを馳せてまいりたいと思います。そして私たちは今朝もう一度この礼拝において示されるこの大きな恵みと幸いとをかみしめながら、感謝とそして希望を持って主の御言葉に耳を傾けていくものでありたいと思います。また越谷教会がその創立時から語り続け、そこに立ち続けてきた救いと希望を、またそのよよの生徒たちがこの地上にあって聞き続け信じ続けた救いと希望等をもう一度新たに味わい直しながら、私たちもまた新たに歩み出していく、そういうものでありたいと思います。キリスト教における救いというもの、これ一体どういうものでしょうか。で、それはおそらくいろいろな仕方で説明ができるかもしれないです。ただ今朝の御言葉から一言で申し上げるなら、救いというのは生きるにしても死ぬにしても神様の御前で安心して立っていられることができる、これが救いなんです。もう少し噛み砕いて申し上げると、生きるにしても死ぬにしても神様と共に、神様と向き合って生きられるということなんです。神様は聖なるお方です。それゆえに私たちは私たちの力で神の御前に立つことはできません。私たちには等しく弱さがあるからです。汚れがあるからです。罪があるからです。罪ある汚れたものが聖なるものの前に立つことはできないわけです。ですから私たちがこうして神様の御前で礼拝を捧げているっていうことも、実は当たり前のことではないということです。しかしその私たちと、そして神様との間にイエス・キリストが立てられていく。そのキリストが私たちの弱さや汚れや罪を背負って十字架で死んで復活された。この救いを私の救いと信じる、その信仰によって私たちは生きるにしても死ぬにしても神様の御前で安心して立っていられることができるわけです。まあ、今朝の御言葉から申し上げるなら、信仰によって義とされ神との間に平和を得ているんだということは、まさにこのことを表しているわけです。けれども私たちはこの恵みをこの地上においてのみ味わうわけではありません。言い方を変えて申し上げるならば、この神様の救いや恵みというのはこの地上に限定されているものではないということです。この恵みはこの地上における喜びであるとともに、将来の希望でもあるわけです。主イエス・キリストは私たちの罪を背負い、身代わりとなって十字架で死んでいかれました。そしてその主イエス・キリストはその罪と死とを打ち破り、復活の命をもたらしてくださいました。 そしてその主は天に昇り、天に居場所をも備えてくださったわけです。この主イエス・キリストに結ばれる一人一人は、生きるにしても死ぬにしてもだけではなくて、世の終わる日に至るまでキリストにあって神の御前に安心して立つことが許されている。つまり神様と私たちとの関係というのは、たとえ死が訪れようとも、世の終わりが訪れようとも、なお決して失われるものではないということ、これが私たちの今とそしてこれからの希望となっていくわけです。たとえ死のように恐ろしいものが襲いかかってきたとしても、神様と私たちとの関係は決して奪われることはないんだということです。ですから私たちはこの希望の中で苦難というものを味わっていくわけです。希望のない苦難ではないんです。希望の中にある苦難を私たちは経験することがあるわけです。希望の中にある苦難は忍耐しようとする心を生み出していきます。ああ、ここに希望があるんだってことを知って苦難を味わっている人は忍耐する心を生み出していく。そして希望の中にある忍耐というのは、私たちの信仰やその希望をますます確かなものへと、熟練されたものへと作り上げていくわけです。私たちはさまざまな苦難というものをこの世にあって経験をします。教会や幼稚園もさまざまな苦難を経験している。134年という長い歴史の中で、さまざまな苦難を経験し、そしてつまずいてしまうということもあったと思います。愛する家族を失っていくことも一つの苦難でありましょう。さまざまな歴史的な事象によって痛みや悲しみが生まれてしまったということも一つの苦難であります。しかし私たちの持つ苦難というのは、神様によって約束されたこの希望の中にある苦難なんです。生きるにしても死ぬにしても、終わりの日に至るまで安心して神様の御前で、神様の前に立つことができる、そういう深い希望と恵みの中で受ける苦難なんです。そういう恵みを知って受ける苦難というのは、もはや苦難ではなくて恵みの賜物にすらなり得るのかもしれません。まあ、大きな苦難を経験するとき、あるいは大切なものを失ってしまうという悲しみを経験するとき、ああ神様もう私を見放してしまったんじゃないか、まあ、そういうふうに考えることもあるかもしれない。だけど生きるにしても死ぬにしても、終わりの日に至るまで私たちは神様と向き合って、神様の前で安心して生きることができるんだ。まあ、神様と共に生きるということ、これが神様とつながって生きること、どういう状態かっていうと、お互いに手首をつかみ合っている、まあ、そういう状態だ。たとえ私たちがその手を離したとしても、神様は決して離すことはないんだ。いかなる苦難が私たちを襲おうとも、それがたとえ誰かの死、あるいは自分の死を思わせるほどの苦難だったとしても、あなたは私のところにそのまま立っていていいんだ、私はあなたの目の前にいるんだ、あなたは私の目にかなって今存在しているんだと、このように主は私たちの存在そのものを主の御前で受け入れてくださる、そういう深い恵みと希望と苦難の中でこそ確かなものとすることができるんだ。ここにキリスト者として生き、キリスト者として死を迎える者にある慰めがあると言えるんです。人間は完全ではありません。教会の歩みもまた完全ではないでしょう。失敗することもあれば、つまずき倒れていくこともあります。しかしそれでも私たちと 神様との関係は決して朽ち果てることはありません。たとえ私たちが主の手を離したとしても、神様は私たちの手を離すことはない。なぜなら、神様は真実なるお方だからです。欺くこともなければ、偽ることもないからです。あなたの手を掴んだ主は、変わることなく掴み続けてくださる、そういう真実なるお方です。そして、その深い愛を、その深い恵みを、聖霊によって、いつも私たちのうちに注ぎ続けてくださるお方であります。どのような時代を迎えようとも、たとえ私たちが死に至る時でも、神様はキリストにあって、私たちの手を決して離すことはない。その愛は決して変わることのない真理であり、希望であり続けるんです。私たちは今朝、その深い恵みと希望と、新たに心に刻みながら、新しい日々を歩み出したいと思います。主の憐れみによって、この教会がこうして立ち続け、多くの方々がこの教会を通して、主の御腕に今抱かれている。そのことを覚えながら、永遠なる神の御前で、永遠なる平安を約束されていることを、天にある聖徒たちと共に、今日もこれからも味わいながら、感謝し、主の皆を賛美し続ける群れでありたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、永眠者記念礼拝、創立記念礼拝にあって、新しい御言葉の恵みをいただき、何よりもまず心より感謝します。あなたがこの地に、あなたの御心によって教会を建て、そしてあなたの憐れみによってこの時まで教会を守り、支え続けてくださいました。その幸いに深く感謝を申し上げます。そしてこの教会を通して、あなたはたくさんの信仰の先達たちを生み出し、今あなたの御手の中へと召してくださいました。この深い恵みを覚え、今私たちは生徒たちと共にあなたの皆を賛美しています。しかし今もまだ深い悲しみとか、また寂しさを抱えている方々もいると思います。主よ、あなたはその心の中にあるものをよくご存知でありますから、一人一人の心に聖霊によって触れてくださり、あなたの愛を注ぎ続けてくださり、あなたの希望を悟るものへと作り変えてください。どうかこれから後も、天と地を越え、心を一つにあなたの皆を賛美しつつ、あなたの御心にかなった教会形成を成していく群れでありますよう導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌191番。
私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖典を私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし。ただいまから、分散をいたします。聖餐は主イエス・キリストがその選ばれた弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできません。どうぞ祈りを持ってお待ちください。どれだけして明け立てをして、しているということではなくて、教会は全ての人がこの主の食卓に預かることができるよう祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、信仰告白している方でありましたら、どの教派どの教会でありましてもこの聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りください。そして配られましたら、どうぞそれぞれ、その主の恵みを味わっていただけたらと思います。それでは分散とします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 続いてブドウ酒を分散化します。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げいたします。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である知覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、おりを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌第2編の1番を賛美します。
天の神様、皆をお呼び感謝いたします。この静かな明日、こうしてあなたの御前に創立記念礼拝と永眠者記念礼拝を守ることに許されまして、感謝いたします。今年は4年ぶりに多くの遺族の方とともに礼拝を守りますことを感謝いたします。この134年の歴史の中にある一つとして、どうか一人一人があなたの御前に喜ばれる人となることもできますように。亡くなられた多くの方々、そしてその遺族の方々の心を思い、心を静めてあなたの前にぬかずくものとならせてください。感謝の印として献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエス・クリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英544番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に世とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。